増田の
最強
ラジオ
ステーション。
このコーナーはアフロ増田が全力でお送りします。
さあということで始まりました、アフロ増田の最強ラジオステーション、ナビゲーターのアフロ増田です。よろしくお願いします。
皆さんこんばんは、リポーターのヒカルです。土曜の夜いかがお過ごしでしょうか。この番組は私がおすすめしたい湘南の一押しスポット、アーティスト、食べ物などなど、さまざまな湘南名物を幅広くご紹介させていただくコーナーでございます。
いいよ。
ヤフロさん、最近ね、私ハマってることがあるんですよ。
あー、なんかこのくだり3回目ですねなんか1回目2回目なんかしょうもないオチだった気がするんですけど、
いや実は最近銭湯にハマってるんですよ。あの冷えた体で浴場に入り、体を洗った後にお風呂に入る、あの足先からジーンと温まっていく感覚、なんなんですかね、あの中毒性。
言ってる内容はね、もうごもっともね、素晴らしいと思うんですけれどその言い方なすか完全になんかこう滑りにいってるというか、大丈夫ですか今日僕不安ですよ。
いや大丈夫です。
すごい自分だけ楽しそうな喋りでしたんですけどまあもしかしたらね、まあ、聞いてるリスナーさん、この感じがもしかしたら面白いなって、逆に中毒性なってるかもしれないですからね。
ちょっとね、あのリスナーさんにも私がハマっているものをぜひまた共有したいと思ったら、ちょっとつい気持ちが入ってしまいましてね。
まあ聞いたことのない声でしたけどね。
さあというわけで、今回も一押し情報をお届けさせていただきたいんですが、
うん、
今回の一押し情報は先週に引き続き湘南音楽フェスタ特集日本チーム男性編。
はい、ということで先週は確かね、あのフィリピン勢のマーク・ベラスコさんをご紹介して、今回は日本勢の最初のアーティストをご紹介ってことですね。
そうです。あの先週リポーターのエリコさんがね、あの湘南音楽フェスタ特集をしていただきまして、今回も引き続き特集としてお送りさせていただきます。
うむ。
湘南音楽フェスタとはですね、改めてご説明をさせていただきますと、先日フィリピンで行われました日本とフィリピンの振興ライブになります。このレディオ湘南さんがスポンサーを務めていただき、私たちもご招待いただきライブをさせていただきました。改めましてその説は本当にありがとうございました。なのでしばらくは私とリポーターのエリコさんで湘南音楽フェスタ特集をお送りさせていただくと、そういうことでございます。そして本日はなんと日本チームとして参加をいたしました、私とアフロさんと、そして後ほど登場していただく翔太くんの3人で歌った曲を紹介させていただきたいということでございます。
なるほどですね。そうですね、あの曲をどうぞね、ご紹介するということでございますね。
そうなんです。そして今回、あのもちろん日本、フィリピンのアーティストが出演しておりますので、出演されたフィリピンのアーティストもまた追って存分にご紹介をさせていただきたいと思っております。というわけでアフロさん、初の海外ライブいかがでしたか。
もうね、僕初めて海外に行ったんですよ。もう今ね、うん、日本から出たことがなかったから。な
るほど、海外自体が初めてだったんだね。
そうだからもうね、あのいろいろもう緊張とプレッシャーと、もう環境が違いすぎてですね、もうちょっとねパニクってますね。
いやまあそれはパニクるわな。
もう何がって言われるとね、全部が違うっていうくらい、もうカルチャーショックとはこれなんだなって思いました。
そうだね、
良くも悪くも。
俺ももちろん初めての海外でのライブっていう形だったんですが、
うん、
やっぱりこう日本でするライブとはまたちょっとね、あの一味違うというか、
うん、
まあ、やっぱちょっとこう国自体が違うというのもありますし、見に来ていただいたお客さんもね、皆さんほとんどこうフィリピンの方が多かったので、いやー、こうなんかどういう反応されるのかなっていうドキドキはやっぱありましたよね。
確かにね、しかも日本語じゃなくてね、お客さんとかみんな英語ですからね。
いやそうなんですよ。その中でもこの男性チームは勇敢にも日本語の曲を歌ったという形でございます、
うんうん、
あの今回ね、日本男性チームミスター・パーカー・ジュニアという曲をカバーさせていただいたんですが、 リスナーの皆さんこの曲ご存知ですかね。あのお笑い芸人のチョコプラさんが歌ってた曲で今回カバーをさせていただいたんですが、これがまあラップなので早いし歌詞は多いしで、あの本番で噛んだりしてしまわないかが大変だったんですよね。というわけでですね、まずは早速曲を聴いていただきたいと思います。今回は生のライブ音源を聴いていただきます。それではアフロさん、改めて曲紹介いっちゃってください。
はい、それでは聴いてください。日本男性チームが歌いました、ミスター・パーカー・ジュニア。
ミスター・パーカー・ジュニア、ミスター・パーカー・ジュニア。
ということでミスターパーカージュニアのライブ音源でございました。いや、これもう1ヶ月ぐらいも時間が経ってるっていうのをふと、ね、思ったんですけど、
うん、
時が経つの早いね。
いや本当ですよ。この音源を聞くと、いやもうあの時の緊張とか楽しさとかがなんかブワーッとこう蘇ってきますよね。
いや本当にそうだね。
さあ、そしてここからは翔太くんにもちょっとお話を聞いてみようじゃありませんか。
そうですね、
翔太くんどうぞ。
翔太くんです久々の登場。お久しぶりでございます。
騒がしいなお願いします。
はい、
ということでね、ちょっと前半は、はい、僕とヒカルくんと、まあ、お話をね、初の海外ライブどうだったっていう話を、まあ、してたんですよ。
うんうん、
で僕はフィリピン初めてだったんで緊張したんですとか、はい、そういう話をしたんですけれども、まあ、翔太くんはその初の海外ライブっていうことで感想どうですかね。はい、
まあ、ライブというところで見るとですね、僕はこの何でしょう、音楽の楽しみ方にすごく感銘を受けまして、
うん、
これは僕の個人的な意見ですよ、あくまで。日本での、うん、日本のなんか音楽って結構このなんかアクセサリー感覚というか、なんかそれがステータスになったり、このバンドのこの音楽好きっていうのがちょっとかっこいいよねみたいなことがあったりするんですけど、うん、個人的には思うんですけど、フィリピンの方は全くそれがなくて、なんか純粋に演者もお客さんも音楽をなんか真に楽しみきるみたいなのが伝わってきて、ああここまで国民性の違いで音楽の楽しみ方も違うんだと思った次第でございます。うんうんうん、
まあ、確かにね。でもなんかそれ言われると、当日ねそのライブした時に、
はい、
僕らはこの日本語の曲を歌ったじゃないですか、
はい、
でも結構こうその曲に乗ってくれてというか、
そうなんです
ね、結構楽しげに聴いててくれてましたもんね。
そうです、だから最初の多分20秒ぐらいはポカンとしてましたけどね。
まあ確かにね、あ
の何が始まるんだっていう、
そう、僕らがあの英語の歌をっていうのだとまだ英語は馴染みがあるんですけど、フィリピンの方がの方はね、多分あの日本語自体にそこまであの馴染みが多分あんまりない可能性がある
もん、ね、いやもうだ、あの多分最初ってこの歌ミスターパーカージュニアを3連打から始まるんですよ。
あ、そうですね、
それから意味が分かんなかったんでしょうね。
あ、まあ、確かにね、しかもあの英語だとあのパーカーのことをフーディーって確か言うから、
ちょうど俺ら着てたの
フーディー、そう、ね、
パーカーもっと分厚いというかもう1枚上のアウターパーカーっていうみたいな、うんうんう
ん、あ、ダウンみたいな、
そう、俺ら着てたのはフーディーなのにパーカージュニアって言ってる、よう分からんジャパニーズの3人組が出てきてます
ね。確かに。
あ、まあ、そう言われるとそうですね。
そうです、
なんかあれだよね、あのフィリピンだと、はい、日本のアニソンとか結構親しみがあるじゃないですか、
うんうん、
だからなんかあのポカンとした表情はこれはなんか日本のなんかのアニメの歌なのかみたいな、
有名なやつなのか検索中みたいな
お前知ってるみたいな、なんかあの雰囲気もねまた
なかなか味わえない、
ちょっと楽しかったですよね。
面白かったな、
面白かった。でもこれあれでしょ、あのこのミスターパーカージュニアの曲は翔太くんとアフロは前回の湘南音楽フェスタでも歌ったんだよね、
う
ん、
そうです
そうですそうです。いや、これはね本当にもう、そう、去年が去年の湘南音楽フェスタ2022年の、
はい、
まあそれで初めて歌うことになったんですけど、まあその時もその時でね、いろいろ苦労があったんです。
ありましたね。
まあ例えばあの僕から言うと、僕はあの、まあ、ラップ担当だったんですけど、まあメインのラッパーとしてやるんですけれど、
うん、
まああの難しいんですよこの曲、
うんうんうん、
ラップも難しいし、でラッパーの動きっていうのもあの本当にちゃんとやったことがなかったから、
そうだ、ね、
動きも勉強しなきゃだし、で難しいラップを練習しなきゃだし、
うん、
で僕って基本歌詞は覚えるのすごい好きな歌詞は覚えるの早いんですよ、
うんうんうん、
でもライブとかプレッシャーの曲になるとあのこんなにも俺歌詞覚えられないんだっていうそういう絶望感。
あ、なるほど、
まあ、歌詞も意味わかんないですね、
まあまあ、
意味わかんないし、ちょっとあの似たようなフレーズが続くから、
うん、そうなんだよね、そうそうそうそう、
そしてもうずっとかぶれかぶれかぶれあのフードをかぶれのかぶれをずっと言い続けるっていうのがもう最初は噛みまくって
噛んでましたね。
しかもラリルレロが僕苦手だから、かぶれのレでかもう噛むんですよ。
でも確かにそれわかる、やっぱあのかぶれかぶれの連続はもう途中からもうその自分でも何を言ってるかわかんなくなるよね。
もはや日本語なのか英語なのか、
そうそうそう、もう言いすぎて俺もねそれはあったな
ですよね。で翔太くんはその去年のなんかお話、はい、エピソードとかなんかありますか。
まあですね、急遽ライブ当日にミュージックビデオみたいなのを作って流そうってなったんですよ、
は
い
は
い
は
い、
ステージのバッ
グね、ステージのバッグでね、あのスクリーンが使えるということで、うんうんうん、歌いながら後ろに流そうと、であれ前々日とかに撮ったんでしたっけ、急遽なんか前日か前々日に、うん、思いついてそれをバッと撮って、うん、でそれをそのライブ前日の深夜から編集を始めて、
うんうん、
朝方終わらせるという、 もう超過密スケジュールで
そう、ね、
やってなんとか完成して。
あ、なるほどね。
そうなんですよ。
そうか、でもそうするとじゃあ前回は前回で結構そういういろいろ大変だったなっていう思いもあったと、
はい、
でも今回は今回で結構大変じゃなかったです。
大変でしたね。
もうリハーサルを何回も重ねてね
本番もなんか英語でリハーサルうまくできないし、みんな英語だしPA さんどっか行っちゃうし大変でしたよ。
というわけで、本日はね翔太くんとアフロさん、
はい、
3人で、お話をさせていただきました。そして次回も湘南フェスタ特集をお送りいたしますのでお楽しみに。
さあ、ということでね、来週はですね、またの今度エリコちゃんが今回湘南音楽フェスタの出演者のことをねご紹介してくれますんでね、さあどんなアーティストが紹介されるのかぜひぜひ楽しみにしてください。それではまた来週お会いしましょう。バイバーイ。
バイバーイ。
コーナーはアフロ増田が全力で